皆さんおはようございます。
おはようございます。
これから2022年12月11日終日礼拝を始めます。はじめに前奏を持って神様の前に歩み出る備えをいたします。心を静めてこの時間を迎えましょう。招きの言葉、主を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちに、悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨て去れ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから、私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主のことは、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。賛美は有志の方のリードで行います。
私の名が記されている。
します。皆様心を合わせてお祈りください。愛する天の神様、今日も私たちをこの礼拝に導いてくださったことを感謝いたします。昨日までの1週間も主が導いてくださり、いろいろなことがありましたけれども、神様がこのように今日の日を与えてくださったことを感謝いたします。私たちの罪の中で、本当に自分でも辛くなるような時もありますが、それでも神様が憐れみを、与えてくださって本当に感謝します。また自分でもすごくよくうまくいっているなという時もありますけども、またその時でも神様が私たちにいろいろなことを教えてくださろうとしていることを感謝します。今日メッセージを取り継ぐ助材や伝道師を強め、今日の、神様の、御言葉を語ることができますように、どうぞ、主が導きをお与えください。また説教を聞く私たちの心を開いてくださり、主の言葉が思いにとどまるようにしてください。これからの時間を主に委ねます。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは主イエス様が教えられた主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、名が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目を許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。
アーメン。
それでは教会福音賛美歌62番、主の民久しくを共に賛美したいと思います。先に歌詞を読みいたします。主の民久しく待ちにしイエスよ、解き放ちたまえ罪の縄目を、我らを強めて慰め纏う、地にあるすべての民の喜び、愛なる幼子救いの印、恵みの御国を来たらせたまえ、我らを治めよ聖霊により、栄の御座へと登らせたまえ。本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨナ書4章1節から11節、ヨナ書4章1節から11節です。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめタルシシへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから主よ、どうか今私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましです。主は言われた。あなたは当然であるかのように怒るのか。ユナは都を出て、都の東の方に座った。そしてそこに自分で仮小屋を作り、都の中で、何が起こるかを見極めようとその影のところに座った。神である主は一本の唐駒を備えてヨナの上に覆うように生えさせ、それを彼の頭の上の影にしてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐駒を非常に喜んだ。しかし翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた。虫がその唐駒を噛んだので唐駒は枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は弱り果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに言われた。この唐駒のためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は言われた。あなたは自分で老さず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びた この東岸を惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。それではこの箇所よりヨナの道、ウェブイエス主の道という題で、百瀬ジョザイア伝道師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りいたします。天の父様、ヨナ書というこの書物をあなたが聖書に入れてくださりありがとうございます。今日はその本の最後の箇所になりますけど、どうかこれを通して私たちを今日養ってください。私たちがあなたとどう接するかについて考えさせてください。私が語る言葉をどうか守りください。あなたが語ってほしい言葉を語らせてください。主イエスキリスト様の御名を通して祈ります。アーメン。ここにいる、あるいは隣の部屋か、Zoom で見ている子どもたちは、親とか先生に言われること、嫌がることはありますか？きっとあるだろうと思いますけど、したいことをさせてくれないと感じることがあるかもしれません。また大人がの考えていることがわからないとか、大人が自分のことを分かってくれないと思うことも、あるかもしれません。実は大人にもそういう気持ちがありますね。私たちはみんな、誰でも、いつも誰かの権威のもとに置かれていて、誰かの言うことや、誰かの言うことやさせることによって、動くことがあります。自由に生きようと思う人であっても、仲間の考えとかどうしようもない事情によっていろんなことをするように動かされることがあります。また誰にも縛られないで生きていると思っている人でも、創造主なる神様の絶対的な支配のもとに置かれている現実にどうしてもぶつかってしまいます。そして私たちは思うことがあります。不公平だとか、なんでとかよく思います。なんでお母さんがあれをさせてくれないのか。先生エコひいきをしている。上司は本当に理不尽だとか、あるいは神様、こんな一日をどうしてくださるのですかと思ったことがありませんか。納得できないと思うことがありますか。聖書に出てくる預言者は、いい人と連想されがちかもしれませんけど、今日の話で終わるヨナ書のヨナは、不良預言者であり、この書物の始まり以来、主である神様の御心に素直になれない人でした。神様の考えがおかしい、納得できないとずっと思っていたからです。しかし、神様はヨナが何をしても、ヨナを追い込み続けて、さらにヨナを通じて周りの異邦人に希望を与えさえしてくださいました。一章ではヨナが逃げ込んだ遠隔地行きの船の水夫たちが誠の神様を礼拝するように導かれました。二章では神様は海に投げ込まれたヨナの命を助けるために巨大な魚かクジラを用いて、ヨナが神様の憐れみを思い出して祈るようになります。三章ではヨナがイスラエルの敵国アシリアの都市ニネベに行き、刑罰の警告を伝えると、聞き手はその暴力などをしばらく悔い改めて滅びないで助かるという話があります。めでたしめでたしで終わりたいところですけど、四章がヨナの心にずっとあった不満と自己中心をあらわにする話のクライマックスです。ヨナは私たちと同じように、自分の思い、自分の道が神様の思い、神様の道に優れるかどうか毎日聞かれます。特に私たちは自分の物差し、自分の基準で自分と人を評価して扱いたいのか、神様の物差しを受け入れるかどうかで悩むことはあるのではないでしょうか。今日の話を通して考えてみましょう。まずこの聖書箇所のドラマを見てみましょう。そしてその後、 この箇所が教える、まあ、現実を確認してから、神様がヨナに伝えて私たちに宣言してくださる福音の生き方を考えたいと思います。まずこのヨナ書4章のドラマです。ヨナは紆余曲折の後、前回の3章でニネベの都へ行きました。そこで神様に命じられた、まあ、予言を伝えて、その、伝えたのですけど、神様はその、まあ、上辺だけの行動だけでを求める方ではありません。彼が心からの愛の関係に招く方なので、私たちが神様と人を愛しているかどうかを気になさいます。一章で、まあからさまに神様から逃げて、二章で少し素直になって、まあ、三章で嫌々ながら一応従ったヨナを、神様がこの四章で徹底的に追い込んで、ヨナに自分と神様の思いの違いを突きつけてくださいます。神様が4章の、まあ、失礼しました、3章の終わりの通り、ニネベの住民の罪を許して彼らの都を滅ばさないという状況で、ヨナの本心を示す、まあ、反応を引き出してくださいます。そしてその反応から見えてくるテーマは、1章でも4章でも出てくる、まあ、キーワード、良いと悪いの対比です。まあ、日本語訳では文脈によって、まあ、ふさわしくですけど、4章3、8節でまし、4、9節で当然であると書かれているんですけど、これらはすべて良いという語根に基づきます。そして4章1節の不愉快、2節の災い、6節の不機嫌は、1章でニネベの悪行についても使われる悪いとか悪の語根に基づきます。ですからこの章の対話を読むと、ヨナによる良し悪し、良いこと悪いことの定義と、神様による良いこと悪いことの定義のどちらが正しいかが実は議論されているのです。4章の1節から3節を読んでみてください。ヨナは自分の予言の結果、ニネベ人が罰せられたないのは悪いと思って、まあ異議申し立てをします。まあ、こういう感じのことを言っているんです。神様、やっぱりあのニネベ人たちを許してやりましたね。最初から嫌な予感がありました。だって出エジプト記34章6節の有名な箇所、モーセに言われた通り、主は憐み深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富だと分かってました。もううんざりです、死なせてください。神様が4節でこう言ったヨナを続きます。あなたは当然であるかのように、まあ、良い正しいかのように怒るのか。ここと9節の原文、あなたが怒るのは良いことかと言っています。ヨナ、あなたがこういう事情起こって正しいんですかと聞いています。ヨナは答えませんが、神様の憐れみを受ける与えのない邪悪なニネベ人は刑罰を受けるべきであって、生かしておくのが不公平だという態度をヨナが明らかにしています。4章の5節からヨナが別神へ移動します。ニネベはもしかしたらその罪が大きいから悔い改めても滅びるかもしれないと、ヨナがいやらしい希望を持って町外で仮小屋を作り待ち構えます。さて、神様はこれからご自身とヨナの違いをヨナに突きつけているための、まあ、罠を仕掛けます。ちょっと追い込んでいきます。神である主は一本の唐ごまを備えてヨナの上を覆うように生えさせます。この唐ごまと訳されている植物の詳しい種別ははっきり言えないのですけど、それは一章十何節とリンクさせるキーワード、主は備えて飾った寄贈物の、まあ、2つ目です。これを用いてヨナを猛烈な日照りの苦しみから神様が助けてくださいます。次に神様はヨナと真剣な対話するために罠の中へもっと追い込んでいきます。7と8節で神様がもう2つの被造物を、まあ、派遣して用いてくださいます。翌日の夜明けに神は1匹の虫を備えられた。虫がその唐釜を噛んだので唐釜は枯れた。太陽が昇った時、 神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたと書いてあります。ヨナが喜んだあの植物を虫が取り去って、さらにそのメソポタミア、アラビア地方で炎症を持ち込む東風と太陽がヨナを叩きつけます。私でしたらもうこの時点で野宿を諦めたり、神様に助けを求めたりしたかもしれませんけど、ヨナはもっと、まあ、強い、信念を抱いていました。8節9節の反応は、私は生きているより死んだ方がマシだという反応です。暑くて苦しいと、まあ、覚悟の上でヨナは野宿を始めたはずですけど、一時的に助けられたことを神様には感謝しないで、もうこういう悪い状況に戻ったからもう死にたいとばかり神様に訴えてしまいます。主はヨナの拗ねた態度を指摘します。この遠駒のためにあなたは当然であるかのように怒るのか。4節でニネベについて聞かれた質問の繰り返しです。ヨナは9節で答えます。私が死ぬほど怒るのは当然のこと、良いことですと主張します。要するにヨナは自分が神様の思いより正しい思いを持っているという自負心があります。しかも自分の心地よさに関わる植物が死んだことを怒るのは正しいことだとも言い張ります。まあ、かなり子供っぽい主張になってきたと私たちは感じるかもしれません。でいよいよヨナは神様の罠に入ったので、10節11節で神様がヨナの心の問題をズバッと指摘してくださいます。ヨナと主の対比を用いて主ご自身の考えの高さを神様が主張します。あなたは自分で労さず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの遠釜を惜しんでいる。まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。ヨナは彼と関係なく成長して、またすぐに死んだ植物のことで哀れな気持ちになりました。それを惜しみました。そして快適さを失って苦しんでいるから目の前の植物を惜しみました。しかし海も陸地も海の魚も異邦人もイスラエル人も植物も虫も風も太陽もこの本に出てくる全てのものを支配される創造主が被造物について絶対的な権威があるのではないでしょうか。神様がそのような指摘をしてくださいます。そして神様はニネベの人々を、まあ、おそらく道徳的に分別が足りないという意味で右も左もわからない人間を憐れみますとおっしゃるのです。主は家畜をも大切にしてくださって、ニネベの悔い改めによって喜んで生かしてくださったのです。ヨナの基準と全く異なります。言い換えると、神様があなたは当然であるかのように怒るのか、また私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうかと問いただすことによって、ヨナに突きつける質問は、あなたは自分が神だとでも思うのかです。ヨナは自分の正義の判断をして恵みの対象を好き勝手に決めるほどの、まあ、存在と知恵と力と正と義と善と真実の持ち主なのでしょうか。とんでもないです。ヨナはただの人間です。ニネベについて口出しする資格は全くありません。神様が憐れもうと思った通りに、神様はヨナにもニネベ人また動物にも与えなしに命を下さるのに、ヨナが勝手な判断で神様は納得できません、私の心がなりますようにと行動で叫んでいました。ヨナ書はこの終わり方、ここで終わってヨナの反応を記していないのです。 まあ、絶妙な終わり方だと私は思います。ヨナの王と知らない私たちは自分たちの反応、そして私たちの心の現実について考えさせられる場面です。さて、この箇所から私たちが学ぶべき現実、教理とは何でしょうか。神様と私たちがそれぞれ用いる基準、また物差しがどんなに違うかを私たちは知ることができます。人間は自分が神かのように振る舞う罪の傾向があります。自分で作った基準によって生きようとして、それに合わないことに対して怒ったり裁いたりしてしまいます。ヨナは神様が憐れむべき対象はイスラエルのみと勝手に決めて、残酷なアッシリア帝国の都ニネベ人は警告なしで滅びをしねえと願っていました。さらに神様に反抗して身が回って自ら神の恵みを拒否していました。というのは、祈って恵みを求めてもいいのに、一章の風の海の嵐の時、そして四章で砂漠の炎熱の中で死を選んでしまう行動を取り、祈ろうとはしないのです。言い換えるとヨナは、自分もニネベ人も神様の憐れみを受けて助かるより、自分の罪を自分で償って死に、ニネベ人も死ぬのが良いことだと考えていました。私たちも自分の好みとか決まりで世の中の良し悪しを決めたい、定めたいと思うことがありませんか。良いことをしたらご褒美、悪いことをしたら、まあ、罰の世界でも、まあ逃れたらラッキー、自分が逃れたらラッキーと思うかもしれません。聖書の神様の善意や恵みを受け入れたくないと思ってしまうことがある私たちです。例えば、人のした悪いことを許したくなかったり、敵を愛したいと思えなかったり、神様が彼らを愛することも望まなかったりする、なかったりすることもあるかもしれません。私たちは自分が決めた基準で生きるなら、神様の恵みを除外することになってしまいます。ヨナ書をこの説教の準備の時に読み返して気づいたのですけど、これは新約聖書ルカの福音書の有名な例え話、放蕩息子の話の終わりと似ていますね。家の責任を捨てて、家の財産を父の財産を持ち出していった弟が帰ってきて、祝宴を受けると聞いた兄の怒りの反応と父の憐れみの返事を、まあ、ぜひ後で読み返してみてください。これはルカ15章の28節から32節に書いてあります。自分が頑張ったのに悪い弟がもてはやされるなんてと怒る兄は、生き延びるニネベ人について怒ったヨナとよく似ています。身勝手な基準で生きる私たちも、神様に対する、まあ、反逆者、最高の父親に対して不幸を犯してしまうようなものです。しかし、神様の基準はどうでしょうか。神様こそが人間の人生について完全な基準をお持ちです。ご自身のご性質である完璧な清さで判断なさいます。そして確かに私たちの罪に対してお怒りになります。罪に甘い方では決してありません。ところが、神様には恵みもあります。放蕩息子の話で最後に語る父親は、ヨナ書の最後の主なる神のように、罪の中で失われた人が立ち返れば喜んで許してくださる方です。神様はヨナの心を引き戻そうとして、魚、植物、風を用いて人の注意を引いて、最後に問いただしてくださいました。そして神様はその中でニネベをも憐れようと思ったのです。ヨナも私、あるいは私たちも、主の神様の基準より自分の基準が正しいと主張してしまうことがないでしょうか。子供が親に、また大人が上司などに対して不公平だとか、納得いかないとか起こるように、私たちも神様の基準に反発することはありますか。人間の権威に対して敬意を払うべきだとしても、まあ、彼らは間違えるかもしれません。 しかし神様は決して間違いなさいません。主の基準は完全であり、私たちが思いつくものは、私たちが作り出す基準は、比べてみれば本当に自分勝手な判断で変わってしまう、本当に汚い泥のようなものです。私たちは神であるかのように思ってしまうと、世なのように痛い目に遭うだけです。ですから私たちも主の恵みを今日聞く必要があります。私たちは自分の基準ではなくて、神様の絶大な基準に続いて、その絶大な恵みをも覚えましょう。先ほども言いましたけど、神様は、緩い基準を持ってはおられません。神様は出エジプト記34章の、6節の続き、6、7節で神様はこう宣言なさいました。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを仙台にまで保ち、トガと背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、実はヨナの活躍の後、ニネベはまた暴行に戻ってしまって、ようやく数十年後バビロニア帝国によって滅ぼされて、神様の裁きを受けました。しかし神様は地上の生活の滅びより恐ろしい永遠の地獄の滅び、その刑罰からの救いをくださるほどに恵み深い方です。というのは、神様が身代わりの救い主イエス様を罰すべきものとして扱ってくださいました。主がイエス様に私たちの身代わりの罰を与えたことによって、主イエスに信頼を寄せる者を許すことがおできになります。ニネベ人のような人間、ヨナのような人間、私たちのような人間のためにイエス様が十字架の上で身代わりとして永遠の滅びの刑罰を受けてくださいました。イエス様に信頼する者には受ける裁きが何も残っていません。私は一部善行を足し付けますので、悪行の罰を一部受けますので、イエス様の負担を減らしたい、全部受けるのは納得できませんなど言うことはできません。すべて神様が払ってくださいます。ローマ人への手紙3章のから少しお読みします。23、24、27、28節です。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の法律によってでしょうか。行いの法律でしょうか。いいえ、信仰の立法によってです。人は立法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められる。義と認められる、許される。その完全な許し、清めを神様が用意してくださっています。100% 恵みによって、私たちは信仰によって神様に義あり、歓迎される人、祝宴に参加できる人、そして認めてくださって受け入れてくださいます。もちろん罪を悔い改める必要はありますけど、不十分な悔い改めという罪でさえも神様が許してくださる方です。神様は無償でイエス様の義とあなたの信仰だけを見て、あなたをニネベ人のように災いをくださず、むしろ法と息子のように歓迎してくださる神様です。主は圧倒的な憐れみを抱いてヨナを追い込み、ヨナとご自分の基準の違いを突きつけました。そうすることによって神様の主権と恵みを知らせてくださいました。私たちも神様のご支配の下で、自分の基準ではなくキリストが満たしてくださった基準によって喜んで生きることができます。自分の義、自分の恵みの基準を捨てて、私たちはただ主の憐れみを受けて、憐れみを周りの人に対しても抱きましょう。ですから、もしあなたが自分のことをニネベ人に同情できる悪い人間だと思っていても、あるいは自分で作った基準を握って自分と周りの人を 周りの人は裁きたいと思う、まあ、世のような人であっても神様の恵みのメッセージは同じメッセージです。今日の嘆きの言葉の一部をもう一度読み祈りたいと思います。イザヤ55章7と8節、悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、お祈りいたします。天の父様、あなたが世のを通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうか私たちの傲慢な、自分中心の基準作りについて私たちを許してください。あなたの思い、あなたの道が私たちの思いと道よりはるかに高いものです。私たちの善と悪の基準は不十分です。これをもって人を裁いてしまうこともありますけど、どうか許してください。主イエス様、あなたが完全な子なる神なのに人間となってくださって、私たちの罪の代価を完全に支払ってくださったことを感謝いたします。永遠にあなたを褒めたたえて、恵みに驚きながら従っていけるように助けてください。聖霊様、私たちは何度も自分の基準を使ってあなたの恵みを拒もうとすることがあるかもしれませんけど、私たちの心の目をまたキリストの方へ向けさせてください。主の恵みを私たちだけにとどめずに、私たちの家族と友人、敵にまでどうか及ばせてください。あなたの道は私たちの道よりはるかに高いものです。その恵みを覚えて感謝いたします。主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
冒頭の賛美として教会福音賛美歌301番千歳の岩よを賛美いたします。先に歌詞をお読みいたします。千歳の岩よ、我が身を囲め、裂かれし脇の血潮と水に、罪も汚れも洗い清めよ。か弱き我は掟に耐えず、燃ゆる心もたぎつ涙も、罪をあがなう力はあらず、十字架のほかに頼む影なき、わびしき我を憐れみたまえ、見救いなくば生くるすべなし。世にあるうちも、世を去る時も、知らぬ黄泉にも、裁きの日にも、千歳の岩よ、我が身を囲め。 では献金の時を持ちたいと思います。献金は義務ではありません。各自喜びと感謝を持って捧げましょう。意味のわからない方は次にお回しください。それでは献金のお祈りをいたします。愛する主よ、今日御言葉を通して多くの恵みを受けたことを感謝します。私たちは今日それぞれいただいた恵みによって捧げ物をしました。神様の御用のために用いられますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは報告に移りたいと思います。報告1、先週教会バザーが行われました。関心を寄せてくださったすべての方に感謝いたします。売上の2万3450円を給食伝道に献金させていただきます。神様が豊かに用いてくださいますようにお祈りします。2、本日12時半からインターナショナルフェローシップを104号室で開催します。英語で話し合いたい方はどなたでも歓迎です。3、本日13時から教師会司会百瀬ジョザイア伝道師を105号室で予定しています。導きのためにお祈りください。4、来週日午前の教会学校は集会室にて合同で行います。それから13時から14時に子どもクリスマス会を集会室で開催します。メッセージ、マーク牧師。チラシやホームページ掲載があります。ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。参加者のために祈りましょう。5、来週日デイビッド・キム宣教師がグレースセンターチャーチ仙台で宣教奉仕をしています。導きを祈りしましょう。6、クリスマス感謝献金封筒を配布しました。過去集報ボックス105号室1階、導かれるように捧げましょう。7、12月から1月までの主要な予定ですね。24日、新年度準備紹介会議、25日、クリスマス礼拝、クリスマス祝会があります。クリスマス祝会のお弁当を注文します。ご興味ある方はメールされたアンケートでご回答か、百瀬伝道師へご連絡をください。1月1日、新年、聖晩餐、式礼拝、22日、神徒総会があります。8、12月27日が神徒総会報告提出締め切り日です。書きをご確認ください。9、すでにお知らせした写真掲載方針、メール集報で連絡済みに基づき、教会のホームページなどに教会の様子、集合写真などを掲載します。ご相談などある方は、百瀬ジョザイア伝道師にお知らせください。よろしくお願いいたします。今週の予定、セルグループ、ガイド整備は記載の通りです。よろしくお願いいたします。それでは、取りなしの祈りを、マーク・オカネグラ牧師からお願いいたします。
します。今日は、詩編23編に沿って鳥なしの祈りをしたいと思います。
For those who are listening, who are English speakers, we are going to go through Psalm 23 as we do the pastoral prayer.
お祈りいたします。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの賑わに伴わなられます。主よ、あなたは本当に良い羊飼いです。放蕩する弟のような、兄弟姉妹を牧会し、または、ぷんぷん怒る人を裁いてしまう兄のような兄弟姉妹を牧会してくださる方でもあります。私たちのような、ヨナのような不良預言者を牧会し、そして私たちのような、不良クリスチャンを牧会してくださる羊飼いであることを心から感謝します。あなたは人の罪を見たとしても、私たちの罪を見たとしても、私たちを憐れみを持って、愛を持って、緑の牧場に伏せさせ、私たちに永遠の命、憩いの賑わに導いてくださる良き牧者であることを心から感謝します。あなたは義なる牧会者でもあり、憐れみ深い牧会者であるから、罪人のような私たちには乏しいことがありません。主よ、主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。神様、私たちはヨナのように自分の基準を持って自分の魂に命を与えようとしています。この方がいい、こういうふうに人生がうまくいっているのであれば私は喜びに至るっていうふうに勝手に考えてしまいますけれども、どうか神様、私たちをあなたの義の道に導き、私たちの魂を本当の意味で生き返らせてください。神様、私たちのその毎週、そしてあらゆる、何でしょう、イベントやミニストリー、働きっていうのはこのために働いています。今日、行われる教師会、この今朝行われた教会学校っていうのは子どもたちに義の道を教えることでもあります。で、この義の道っていうのはルールを守るために、道を教えるではなくて、子どもたちに命の道、魂を生き返らせる道を教えるために、私たちは毎週毎週働いています。ですからどうか神様、教師たちに、知恵と力と信仰をお与え、そして私たちの契約の子どもたち、私たちの子どもの子どもたちではなく、この教会の子どもたちにその良い道を教えることができるように助けてください。12月18日にクリスマス会、祝会、その 教会学校が主演する、会にもいろんな、方々が来ると思います。どうか神様、この命の道、命の義の道に導かれるようにどうか守ってください。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。主は私たち の教会の中で死の影の谷を歩んでいる兄弟姉妹がいると思います。今、いろんな病気や、風邪や、いろんなことと、その病と戦っている、体の病と、心の病と戦っている兄弟姉妹がいます。主よ、どうか神様、そのような死の影の谷を歩んだとしても、一人一人が恐れないよう、主が共にその一人一人とおられていること、その共に歩んでおられること、ヨナ と一緒にイエス様、神様がヨナと一緒に歩んだように神様は今、私たちと共に歩んでおられることを忘れないようにどうか神様助けてください。特に、私たちのその家族の中でやっぱ愛する人が死と向き合うときに、または、試練を向き合うときに私たちそれを見るのが本当に心苦しいです。どうか神様は私たちを励ましてください。私たちが恐れないように死の影の谷を歩んだとしてもイエス様が十字架の上で死と向き合って命を与えたそのことを忘れないように歩むことができるように助けてください。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。どうか神様私たちを悔い改めることができるように助けてください。私たちがヨナのように本当に、まあ、自分の基準でいろいろ歩んでいる中で本当にそれが、まあ、自分の慰めだろうと思ってるんですけれども、どうか神様あなたの無知とあなたの杖で本当の慰めに戻ることができるように助けてください。このクリスマスというシーズンというのはもちろん喜びの時でもありますし福音を語る場面でもありますけれども、私たちを悔い改めに導く時期でもあります。私たちは一年いろんなことをして、まあ、いろんなことを目を向けますけれども、まあ、12月になるとあ、そういえばイエス様また来られるんだっていうふうに思ってしまう時があります。どうか神様あなたの無知あなたの杖で私たちを慰めてください。神様私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。神様私たちは日々いろんな、何でしょう、試練と向き合っています。いろんな敵、いろんな、その接しづらい方々と歩む時があります。しかしどうか神様あなたが私の前に食卓を整えてくださっていることを忘れないように助けてください。私たちがこの毎週毎週この教会に来ていること、セルグループに参加していること、この後のインターナショナルフェローシップで交わりするところ時、祝会でいろんな交わりをするときに私は一人ではないということを、私のために、キリストにある家族を与えてくださったことを忘れないように私たちを励ましてください。そして私たちが孤独を感じたとしても、あなたが私たちの頭に香油を注いでくださること、私たちの杯をあふれさせてくださること、それを思い出す、それを私たちの現実としてリアリティとして受け入れられることができるように助けてください。神様まことに私の命の日の限り慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。私はいつもこの一節読むと、これは良い人のための、まあ、何でしょう、希望であるということを思い出しますけれど、と思ってしまう時があるんですけれども、この6節もある意味ヨナの運命であった。不良預言者であっても、自分のプライドを握りしめたヨナであっても、イエス様が、神様がいつも彼を追ったように、彼を追いました。その同じ愛が私たちをいただいたこと、心から感謝します。どうか神様その福音を思い出してこの1週間過ごすことができるように助けてください。イエスキリスト皆によってお祈りします。アーメン。
それでは正栄教会福音賛美歌271番父子聖霊のを賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
ネベを救ってくださったイエス様、そしてヨナを救ってくださったイエス様は私たちをこのように祝福します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
それでは、信頼者の方がいらっしゃいますので、ご紹介いたします。ちょっと名前がすいません、伊藤田さんですかね、伊藤田圭介さんでよろしいですか。あ、すいません、お立ちいただいて、もし一言お名前をいただければと思います。はい、
おはようございます。井戸田圭介と言います。妻のベサニーと、息子2人、ユーマとコウキです。海浜幕張今回は昔から、チャーター協会の、会員でして、広橋先生の時から知っていたのと、ずっと前に子供の時に来させたっていうのはあったんですけど、今日は、久しぶりにマークとめぐみちゃん昔からの友達でちょっとお邪魔させていただきました。一緒に皆さんと出会えることを感謝します。ありがとうございます。
歓迎します。もう一方、薄井みゆきさんいらっしゃいますでしょうか。ホープタヒヤさんのご主人のレンタピヤさん、アパホテルの時に来てくださってるんですけど、こちらの教会に来てくださるの初めてということで、よろしかったらお立ちいただいて、はい、すいません、お名前をいただければ。
I can introduce yourself again? じゃあ、はい、can I introduce yourself? レンズさんは、ホープさんの、主人 で実はこの6ヶ月の間中国で単身赴任として働いていて、で本当に、私たちにとってもすごくいい話なんですけども、6ヶ月働いてまた戻る予定が、戻ってきて、日本に住むことになったっていうのがなので、これからも来られると思うので、ぜひ歓迎してください。連結して歓迎してください。
それでは、他に報告のいらっしゃる方、お願いします。
先週はバザーに皆さんご協力いただきありがとうございます。本当に楽しいひとときを過ごすことができました。それでまだカードがあるんですよ。でまだ皆さん買うチャンスがあるんですけど、これすごくかわいいクリスマスカードなので、まだ私持ってるので、ぜひ私を捕まえて1枚100円ですので、また給食伝道の方にそれもし売れたら献金しようと思いますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。あ、はい、お願いします。
もうすでに報告で報告されたんですけれども、礼拝の後に、12時半ぐらいにインターナショナルフェローシップ、英語の、ベースで、交わりをする時間なんですけれども、本当に
ただただ英語聞きたいとか、本当にあんまり得意ではないけれども、まあ、入ってみたいっていうのは本当に大歓迎なので、なんか日本人は入っちゃいけない空気ではないので、恐れずにぜひ来てください。勉強弁当持ち寄って、まあ、交わりしようと思います。12時半って書いてあるんですけれども、まあ、もうちょっとなんかその後で参加したかったら全然大丈夫なのでよろしくお願いします。
はいはい、では、他にいらっしゃらないですかね。はい、では、それでは本日の礼拝を終了いたします。お交わりください。ありがとうございました。
聞けなかったですね。すいません。これはですね。はい。